皆さんこんにちは。雨のち晴れだから、今日は10月の7日、10月に入って第1回ですね。
はい、どうも
広川社長。
はい、10月、こんにちは。どうも。
いよいよ松茸本番の季節になりましたね。
はい、そうですよ。今はもう秋本番でございます。
そうですね、
はい、
あ、そうそう、まあ今回もまたね、軽く自己紹介しておかないと初めての方もいらっしゃるので、
はい、
私の正面に座っているのは滋賀の甲賀と信楽で魚松という暴れ食いの、何の暴れ食いかというと松茸と近江牛ですね。
そうです、松茸と近江牛の、ね、暴れ食いをやってるんです。皆さん暴れ食いって言った方が、魚松っていうよりも暴れ食いって言った方が多分分かってもらえると思います ね。
そ、
うですね、通りがいいですね。
そこの社長してらっしゃる広岡さん、広岡社長と私呼んでますが、私は広岡社長とちょっとご縁がありまして、昨年か本を出しまして、はい、失敗たかが失敗じゃないかっていう本、はい、まあ、そこの出版社の代表やってる佐久間と申します。まあ、2人でおじさん2人が掛け合いながらやってるって番組でございまして、まあ、うつむいてばかりじゃなくて、か、ね、顔を上げて前を向いて、はい、
そうですね、
歩こうじゃないかっていう、
人生は楽しみましょうっていうね、はい、このラジオはね、心をきれいにしますからね、心の換気ですから、
はいはい、そういうコンセプトで今年の2月から、
はい、やってます。今日生放送ですよ、これ。
今日生放送なんです。
いつもは録画してるんですけど、録音してるんですけど、
そうですね、大体、まあ、皆さんご存知のように、はい、ラジオ番組ってね、ほとんど収録を流すんですけども、
はい、今ね、あの寺町三条からしゃべってますよ。
そう、本当に今日は生でね、
生でやってます。
もうですから、ちょうど下にはすき焼きで有名な三島亭が、
そう、
見れます、
ね、三島亭さん見えてますね。
見えてますね、
はい、今ね、やっぱりお客さんもっていうか京都も人増えてきましたね。
増えてきましたね、はい、あの一頃に比べれば、まあ、人でも出てる、歩いてるなっていう。
佐久間さんの家 の、 あの二条城も増えてきたでしょ。
やっぱりね、はい、団体用のバスがもう3台4台って並んでますね、
はい、やっぱりね、
今までも閉まってたし人気もなかったのが、
これからね、やっぱり、皆さんの思い出作りの修学旅行 ね、
そうですね、
大事ですからね。
そう、
どんどんしてもらわないと、
うん、はい、だから寂しいですよ、やっぱり修学旅行生の姿がね、見えないっていうのは。
そうですよ、やっぱりね、思い出は大事ですよ。
大事ですよね、
はい、
だからまあそうやっと戻ってきたのかなっていう感じで、ただ暑いね今日は。
でももう夏ですね、まだ
まだ半袖だもん、
はい、多分ね30度近いと思いますよ。いや、これ
昨日もそうだったけど30度超えてますね、
はい、やっぱりそうでしょ、うん、暑いね京都、やっぱ暑いな。
暑い、
滋賀県はねもう 2度ぐらいちょっと、
あ、そうですか、
うん、涼しいと思う。
あ、
はい、信楽の方はね 2,3 度涼しい、
やっぱちょっと朝は寒いって感じでしょ。
朝は寒い感じです ね、
やっぱり、
ね、やっぱりなんていうか普通の冬布団じゃないと、
うん、
朝は寒いです
よ。あ、それはね、だから今ちょっと寒暖の差が激しいから、はい、ちょっと油断してると、ね、
そうそう、皆さん気をつけてくださいよ、
はいはい、
でもね、佐久間さんよかったですね。
何が？
もう酒飲めるから
それは別にお店が開いてなくて飲みたいけど家で飲むわ今
よかったな、佐久間さん一番喜んでちゃいます。もう解除されてもうラッキーですね。いや、
でもないんだよね、うん、そのなんていうんですか、ほら家で、ね、飲んだり食べたりっていうのに慣れちゃって、
はい、やっぱりね、うちのスタッフね今日言うたんですよ、う
ん、なんて、
佐久間さんって酒飲みでしょいつもその話題出ますよね
やめようよもうこの話題ただそうそう、ちょっとね、
はい、
出張で東京行ってましてね、まあ、東京もちょっと戻ってきてる感じはしたけれども、
はい、はしご酒してよかったですね。
いや、はしご酒してないですけど、ちょっと東京の大久保っていう、新大久保かなっていうところでちょっと、
まあ、飲み屋多いじゃないですか。
おいおい、まあ、それで、まあ、犯罪を専門にやってる大学の先生ともちょっと今進めてる仕事があって、そこで飲んだんですよ。ただその先生が本当にちょっとこう大学の教授には見えない、
大変な、
どっちかっていうと
大変な話ですね完全犯罪狙ってるんですか。
いや、その先生って、ね、これ冗談じゃなくて、はい、アメリカの凶悪事件の犯罪者と五十数人直接やり取りしてる人なんですよ。
すごいな。
面談も直接あったりとか、手紙のやり取りもしてるし、
はい、
まあ、有名な、まあ、向こうでいうと有名な犯罪者と結構直接手紙を見せてもらったりもしましたけど、
ね、凶悪やな。
そう、まあ、ただその先生が、まあ、すごくよく飲む人なんですよ。でお付き合いして、まあ、楽しいから久々に日本酒8号オーバーか4号は飲みましたね、なんか、うん、
ちょっと弱く言ってませんか
いやいや
8号がほんまおたね
やろ。そんなない、それ飲んだら死んじゃうでもそれが本当久しぶりみたいな感じ、なんかお店でね、
はい、
まあ、こういでもそれでも東京は9時までなんで、
あ、まだ時間制限あるんや。
そうなんですよ、8時半でラストオーダー。
あー、
で一応9時までに。
残念やなそれ
何が残念ですか ふざけないでさ。いや京都もそうだよ。京都もなんか8時半まで。
あ京都もあかんの？
うん、京都も一応9時までにしてくださいって言われる。
そうなんや、うん、
まあ、もちろんそういうのは関係なくやってる店はもうすでにあるんだけど、でも一応一般的には、まあ時短営業させていただいておりますっていうお店。
でもね、飲めるだけでもありがたいよね。店開けられるだけでもありがたいじゃないですか、
うん、そうそう、あの夜ね、街の火が消えてるってちょっと寂しいよね。
寂しいね、うん、やっぱり飲み屋街にね、うん、あの明かりが灯さないと。
そう、
はい、一番大事ですよ。
やっぱりほらあの観光客で来た方もそういったところを目指してくるわけでしょ。
そりゃそうですよ。
それが夜ね、誰も空いてなくて
ご飯食べてね、うん、お酒が出えへんっていうのはね、そんな寂しいことあれへん、
ね、ないですもんね、
はい、やっぱりね、美味しいものでも避けないと美味しく思えへん、
う
ん、
美味しくないですね、
は
い、
そう
そうそう、だから一番最初にね、あの魚松さん社長のお店をお邪魔した時も昼だったけど、やっぱりねちょっと生ビール
そうですよ
っていう感じですもんね、はい、すき焼き食べるんだったら
すき焼き食べたら生ビールですよ
ね、
はい、それはその後に冷酒とかね、
冷酒とかね、
ワインとかね、
うん、
赤ワイン、肉やから若ワイン、
赤ワインですね。いや早くお祭り行かないかあかんな。
最高ですよね。焼きまったけにね、あの霊酒とかね。
そうですよ、ね、
一番でと合うんですよやっぱり、うん、今ねうちのお店入ると、はい、本店でも滋賀焼き店でもね、玄関入ったら、うん、もうまったけ一色ですよ。
あ、もう生の松茸を並べてある、ね、
そう、まったけロードですよ。
あ、すごいな、
すごいですよ。あのうちのねホームページ一回見てくださいね、魚松のホームページを見てください。もうね写真入れてありますから
。あ、いや、あの去年行った時もすごかったもんね。
そう、もうね入った時にもう松茸の香りがふわーってきます。
あのもう、お店のさ、
はい、
500メートルぐらいから香ってる感じだよね。
それちょっと煽りすぎちゃいます
いやいや、でも本当に、でも冗談じゃなくて、お店に入る前にもやっぱり香りが、
そう、
あれ不思議だよね、松茸の香りってすごい。
あ、多分ね、あれご飯炊いてるからって。もう、うん、朝ね、うん、松茸ご飯炊くんですよ。
なるほど。
松茸ご飯と、はい、それとオープンと同時に、土瓶蒸しの出汁取るんですよ、
うんうんうん、
だから自然とやっぱり
松茸の香りがね、
あ、店の中出てるんですよね。
出てた、すごいですね、はい、そういえばもう今日もね、お目にかかって社長から香ってきたもんね、松茸の香りが。
あ、そうな
の。わーって、
おかしいな、今日長谷持てへんのに
またそれはいいんだが、いやいや、ちょっとね話変わるんだけども、はい、その今日ふっと思い出したことがあってね、街歩いてて、はい、だから社長が高校卒業するかそのあたりだと思うんだけど、
ほう、
京都にね、
はい、
河原町のジュリって言ったの覚えてないですか。
あ、それね、ジュリの本ってあるんですよ、
うん、
河原町ジュリの本を出した人いるんですよ。
あの
方はね、僕の時代にちょうどね、うん、河原町とかこの新京区とか寺町をね、歩いた、
歩いてる、まあ、あのホームレスの方ですよね。
そうそう、ホームレスの方ですよ。
で、はい、僕らもう京都にいた頃いたの、あの河原町のジュリって、はい、それで
なんでまたその話が出てきたの。
いや、というのはね、
はい、
なぜかというと僕こっちに来てからね、
はい、
町の中でやたらう人がいるんですよ、偶然に、
はい、
で
その人の息子さんかな。
いや、
で2代目かな、
40前後かな、結構画題もしっかりしているホームレスの人なんだけど、うん、だけどね、
タイガースのメンバーやろ。
いやいや、まああんまりちゃちゃ入れないで。でもね、年に 2,3 ヶ月に一度は必ず会うんですよ、はい、いや、多い時は一月に 2,3 回会うの。
へ、
偶然でそんな会う人っていないじゃない。
血縁ちゃいます。
いやいや、でもびっくりして、でまた今日も会ったんですよ、
はい、ご縁があるね、それ喋らなあかんわ、それ、うん、ご縁があることは。
でもこんなに京都で会う人っていないよ、他に、
はい、いや、それはそんだけ会うことはご縁があるから、やっぱり声かけなあかんって。
なんて
声かけへんと失礼じゃないですか。
なんて声かけ、
ジュリーの2代目ですかって言ってそりゃそうでしょ。
いやいや、でもそういうね、
受け継いであるんですかって。
当時そういう河原町のジュリーと呼ばれるそうホームレスの人がいたり、はい、で、まあ、その、まあ、おそらく 何らかの事情でそうしてらっしゃるんだと思うんだけども、
はい、
でも今社長言ったように、なんか会う人っているじゃないですか、偶然でも。
そうですね、
もう一人ね、これかみさんの友人なんですけど、友達なんだけど、なんかその人とも偶然に会う機会が多いんですよ。なんか不思議な、
ご縁があるんですよ、やっぱり。
なんかね、
はい、社長、声かけないとダメですよ、
まあ、社長とは二つに一回、別にこれは偶然じゃないけどね、
は
い、
これは、ね、僕は本作ったからね。
そうです、
本作ってもらったからね。
でも社長はそういう偶然会うような、はい、パッと出会うような人っています？はい、よく
偶然会う方ってなんだろうな。でもね、
うん、
ご縁っていうのはものすごく僕は大事にしますね、
うんうん、
お店でお客さんとのご縁とかね、はい、偶然 ずっと店開けてたのに帰ってきた時にすぐ出会ったとかね、うん、そういう偶然ってあるじゃないですか。
ありますね。
やっぱりご縁があんねんなみた
い
な、
全然別なとこで会うとかね、はい、僕もあの東京の知り合いで京都で本当に偶然会った人もいるんだけど、はい、だからこうなんか不思議なんだよね。会う人っていうのはなんか繰り返し会うんだけど、近いところにいそうなのに全くこう出会わない人
って、ね、でもね偶然ってありますよ、うん、僕ねあのヨーロッパ行って、はい、うちのお客さん出会いましたもんクロアチア行って、
クロアチア、そうすごいすごいコアだね、クロアチアであるってな、そう本当に、
そう
えどんな場所だったの、
え空港、
あ空港ね、まあ、空港はありそうだけど、はい、でもそれでも
向こうの人は向こうは通夜で、うん、次のところに移動するときやって、うん、僕はあの家内とね、うん、2人で、うん、嫁さんと2人で、まあ、撮ったんですよ。ほんだら「あ大将」とか
向こうから
何してんの言われて
何してんの、
ね、してんのクロアチアで何してんの
あでも奥さんとでよかったね
どういうことですかいやいや何を言ったんですかほんま
に本当に、あそういうこと、でもすごいね、クロアチアっていいね、それはなんか、ね、
そういうこと言わないでください、これ、僕、今いきなり思い出したわ、それ、あのな、夏な、蜂に刺されてんか、
はいはい、今年のね、
うん、今年な、うん、ガレージの上に蜂の巣しとって、今年だから台風来おへんねん、
あなんか言ってましたね、
そうそう、蜂の巣がな、うん、見えるとこにあるときは、台風、でも今年台風来おへんやん、うんうん、だから台風来おへんし、うん、やっぱりいや来たらまずいんやけどな、来いひんとな、全く出えへんねん、
うん、やっぱり、ね、雨を降らさないとダメ
だ、ね、そうそう、台風来る年っていうのは、やっぱり全くようでよね、うん、今年やっぱり全く不作やわ、
あそう、
そう、
この間までちょっと分かんないって言ったけど、やっぱり
ね、台風来てないもんな、
う
ん、
そうね、この間の台風もあの関東の方にね、はい、雨降らせて、こっち雨降らなかったもんね、
そう、うん、だから不作やと思います、それよりな、うん、今思い出したのはな、その蜂の巣にな、蜂噛まれてんか。
はい、噛まれた、刺されたね、
そう、うん、刺されてな、うん、で頭刺されたもんやからもう痛いやん、うん、で危ないやん、うん、2回目やったし、ね、嫁のとこにな、行って、あの悪いけどこれちょっと絞ってくれへんか言って、うん、あの毒取ってくれ言うて言うたらな、うん、普段のな、うん、そういうなあんた やんちゃばっかりしとさかえないでな、うん、爪で思いっきりな、うん、
ガーッと絞り出されたわけね、
ガーッと刺されてさここぞとばっかりやられて、今思い出した俺
いやそれは
思わないこと言うから思い出したん
やけど、いや社長がやんちゃやってるかどうか僕はよく知らんし
な、普段のやんちゃのな思いっきり爪でやで、
そういやだからね、そうやって偶然会う時にいいんですよ、一、うん、人だったら、そうだから僕なんかも困るのは、
そこまでまた言うか、また
いや向こうが今言って二人連れの時困るよね、はい、声かけていいかどうかって、
そりゃそうやな、
そう、それはあの、まあ、要するに男女で会った時にね、
たまたま俺一人座っとった
ん、うん、あそうだったんだ、
そうたまたま一人座っとった、うん、
いやそれだったら声かけるよね、
はい、で大将って声か
けるそれで、まあ何してるんだと
そう、でも大将この後何しとんの言われて
でもそこでツッと後から来た女性が、はい、ねえちょっと奥さんじゃないとまずいよね、
何を言うのかって、これ生放送やで、もしょうもないこと言ってやな、この人、
何動揺してるんですか
頼むわ、もう
そう、でもそういうことがね、こうなんかこう、まあ、何が言いたいかっていうと、なぜこの人とはやっぱりよく会うんだろう、偶然でもね、
ありますよね、
うん、だからそれはなんかすごく不思議なので、やっぱりね、縁を感じちゃうのよ、
縁があるんですよね、
うん、なんだろう、
あ僕のね、知り合いのな、うん、ことかな、あの今度ラジオ出れたらちょっと言うてくれんかいって、最近な、空気読めへん人ものすごい多いねて、
あーはーはーはー、
な空気読めへん人、うん、空気読めへん、どんな空そんな空気読めへん人いんのか言ったら、うん、9割空気読めへん人いんでって、あんた大げさやろ言うてんけどな、うんうん、そんな中途半言うたらな、うん、ペンキ抜いたてって椅子に書いてあるのにな、座るよりやつ
とかそれ空気読めないんじゃなくて、それは空気読めないのと違う、
それ違う、やりすぎやろ、
それちょっとあの空気読めないって言葉の使
い
方
いつまでへばついてきたとかで違うやろ
よそうですよ、でもやっぱりさ、その空気読みすぎるっていうのが日本人の、まあ、ちょっと今問題になってるわけでしょ、同調圧力っていう、
でもね、ほんまに読めへん人多いて、普通のことでな、うん、読めへん人が9割やって、うん、これ一回言うてくれへんか言われて、言うてくれてな、そんな言うたって変わらへんやんか言うててんけど、
まあだからそれ何を、まあ、具体的な話してくれないとね、はい、あの困っちゃうよね、まあ、まあ空気読めないって言ってもね、それはそ、
まあね、でも結構いるよ、
うん、
いるいる、
でもそれで言うとね、ちょっと思い出したの、ほら真鍋淑郎さんって ノーベル物理学賞取ったじゃないですか、日本人で。
あの人すごいな、う
ん、であの人なぜずっとほとんどアメリカなわけですよ、うん、でなぜアメリカに行ったかって会見で答えてるわけね、うん、で自分はその日本ではそういう協調性みたいなのを重んじられるけども、はい、それが私は苦手なんでアメリカに行ったって、まあ、
偉いわ。でも偉いわそれ。
だからね、それは今言った空気読むとか同調圧力が強い日本を、
でもね、その人はね、空気読めるけどわざと読んでへんよって言ってはんねん。
いやいや、それ
ちょっと、まあ、もう一つ上やねもう。
いや、
それは読めるけど読まないよっていう、
ね、それは。でも、まあ、難しいな。
私のやりたいことやりたいよと。
そう、だから日本にいるとやりたいことをやりたいっていうのが難しいってことを言ってんだよ、
う
ん、
っていうかそんだけ費用出ないんだよな、やっぱり、
まあ、それもあるし、うん、今言ったように空気読めばっかしでね、はい、なるじゃないですか。だからまあ社長はもうね、僕もほら社長の若い頃からいろんな話聞いて本にもしたから分かるけど、社長もほら大概好きでやってきたわけじゃないですか。
いや僕もね、空気読めて読まへんタイプですよ、
うん、まあ、読まない、だから読まないタイプだよね。だからそれだからこうある種ね、はい、うまく、まあ、うまくいってるというか成功してる部分もあると思うんだけど、
いや成功はしてないけど楽しく生きてます、うん、はい、だから僕もね、あの方と一緒ですが好奇心あります、うんうん、自分のものすごくやっぱり
やりたいことだよね、
やりたいことがあんにやったらもう思いっきり追求していくタイプ、う
ん、だからね、空気読むって言葉ってちょっと難しいんだよね。空気読めって言い過ぎちゃうと萎縮しちゃってさ、
でもその子言ってたんはな、うん、普通に空気読めへん人多いで言ってたで、
うん、だから、
まあ、あんまりな、ごめんなさい、まあ、それ
はあんまり言ってもしょうが
ない、うん、
いや、っていうかあの、まあね、まあ俺が言いたいのは具体的にどんな話なのって聞かないと何とも言いようがないなって話だよね。
まあね、あの幅広いからね、
う
ん、この話の場合はね、
うん、そうそう、
は
い、だからこんな話あんな話って具体的に言ってくれば、まあ、分かりやすいんだけどね、はい、うん、まあそれはそれとして、
うもう秋真っ最中ですからね、うん、皆さんね、あの本店の前はね、魚松の本店の前はコスモスいっぱいもう咲いてます。綺麗ですよ。
まあ今あれだよね、あの収穫が終わった休耕地にコスモスまくってね、
ものすごいコスモスの量を植えたんですよ、ね、うん、めちゃくちゃ綺麗。これからね1ヶ月間むちゃくちゃ綺麗。
ああちょうどね、
はい、それと松茸の香りとね、うん、もう最高ですよ。で10月1日からね、うん、松茸狩り始まった。
ああ、あのおっしゃってましたね、山に入って。
そうそう、山入って、ええ、うん、佐久間さんもあのごっついね、あのゴミ袋みたいな袋持ってね、山入った方がいいですよ。
本当に取り放題なんだよね。
あ、取り放題で、取ったら持って帰れ
ね。それがすごいよね、
はい、あのね朝ね、うん、11時から始まる、うん、で山ね、うちのスタッフが案内しますから、うん、で危ないとことか言ってくれよるし。
あ、なるほどなるほど。
ヒール、あの女の人ヒールとか入ってくると絶対あかんで、あれ、
う
ん、
それはそうだよね、山入んのにね、
運動靴とかね、うん、はい、で、まあ、手汚れたりするから、軍手ぐらい持って行った方がいいと思う。
あ、それは大切だね、うん、ちゃんとね。
そうね、うん、いや、佐久間さんも一回行ったらいいね。
うん、いや行きたいんですよ。
ごっついね。
え、ゴミ袋。一応期日としては11月もやってんの。いつ頃まで？10月いっぱい。
10月いっぱい。
いっぱいか。
1ヶ月間。
1ヶ月間ね。うん、土日も大丈夫なんだよね。休みなしだよね。
休みなし。ただね、うん、雨の日は危ないから。
あ、それはそうだよね。
うん、休みしてます。うんうん、
やっぱり前日まで予約って感じ？当日っていうのはやっぱり、うん、
当日11時に来たら連れて行ってくれます。
あ、そう、
11時ジャストに連れてくれた。
なるほど。じゃあ、はい、朝起きて今日天気いいから行こうかなっていうのも。
そうそうそう、それでね。
あ、それでいいんですね。そう、あ、それはそれはいいよ。
そう、一回取ってきてください。
うん、行く行く、
うん、紫のはね、松茸やろ、黄色の松茸やろ。
だからそれ松茸ちゃうでしょ、本当にもう。何でも人が食い地やってるから持ってくと思ってんでしょ。そうだけど、
ね、ポン酢で食べてみてください。
いやでもね、この季節のだけの楽しみですもんね。
そう、今しかできへんからね、うん、でも今までね、はい、家の中こもってたでしょ。
そうそう、
一回外出たらいいじゃないですか、
うん、そうなんだよね。
コロナ言うやけどね、うん、山の中でコロナどうもないから
ないもんね、はい、オープンエアだしね。そう、本当にね、
一番いい、体もええし、そう、気持ちいいし、
ね、人も密じゃないしね。
そう、気持ちがいい
よ、うん、そうだよな。
でおな、あのね、1時間ぐらい山歩くやろ、はい、腹減るやん、うん、腹減った後のな、すき焼き食ってみ、
うまいですね。
もう最高やで、近江牛のすき焼き。
なんかあのすいません、今日はさ頭からそっちの宣伝多いよ ね、はい、でもね、珍しいな。
でもね、一番ええ時なんですよ。
あ、そうそう、あのこれは今のね、まあ、私もちょっと冗談っぽく言ったけど、でも本当そうなんだよね、はい、今のこの10月がもう
最高のハイシーズンだよ。でね、寒くもないし暑くもないじゃないですか。
そうだよね。
もう最高。11月はちょっと寒い。
ちょっとね、天気が悪いとあーって感じですしね。
そうそうそう、うん、だから今ね、外でね、うん、あの山歩きはほんまいいですよ。
そうですね、うん、それはもうぜひ皆さんね、ちょっと魚松のホームページ見ていただいて、
はい、ぜひね、
松茸狩りも行けるぞと。
佐久間さんも挑戦してみてください。
はい、あの、
正直、あのキノコブック持っていった方がいい。
いやだから松茸しか取らんって。でも正直言うとね、松茸狩りってやったことないのよ。
あ、そうなの。
そうだ、
編集ずっとしてたんちゃうの、うん、こんなん。
だからそれと松茸狩りがどう関係ある。
あ、そうなんや。
いや、マジで、あの、もちろん知ってますよ、はい、一度はしてみたいと思いつつも、はい、いつもしたことないんですよ。
関東の方でね、全く行かないとこほんのないの、うん、
するとこないね。近、やっぱり東北とかさ、長野とか、
あ、向こう行ったらね、うん、ありますけどね。
それにやっぱりほら、まあ、取材でいろんなとこ行ってね、松茸狩りできますよって言っても、うん、ほら行ったその日ってなかなかできないし。
あ、なるほど、
うん、だから機会があったらね、まあ、あの、タケノコ掘りとかしたことあるけど、はい、松茸狩りっていうのは、
タケノコは関東でもあるでしょ。
あるある、うんうん、だから松茸狩りってちょっとね、憧れますよね。
まあ確かにね、松茸狩りって滋賀県で何やるかってそんなあらへんからね。
ないでしょ、うん、だから実際のところ、これも本当正直ないし、野生で生えてる松茸って見たことないんですよ。
あ、そう、
現物は。
へ、
テレビとかでね、よく出てるけど、
緑の色ではないで。
黄色でも、黄、あ、紫でもない、
ね、紫でもないよ。
もう赤でもないよね。しつこいっちゅうの本当に。だからそれは一度は体験してみたいですね、やっぱり。
あ、それはこれはね、体験しないと分からへんもん、
う
ん、
そうだよね、うん、
だから毎年行かある人もあるで。
あ、
好きやから。
あれ、あの素人でもさ、はっと分かるもんなの、はい、松茸生えてると。
大きいのは分かります、はい、もうでもちっちゃいつぼみは分かりません、
分からない、ね、
踏んでても分かりません。
あ、踏んでても分かんない、
分からない。やっぱりね、木のね、うん、紅葉樹の葉が落ちるじゃない、はい、もう隠れたら分から
ない。あ、そうなんだ。でも松茸狩り名人っていうのはそういうとこもパッと目ざとく。
松茸名人はね、松を見ようんですよ、うん、
あ、下じゃなくて、
うん、松のね、うん、枝ぶりとか、
はい、
あの、日照の当たり具合、
はあはあはあ、
それを山の遠くから山を見ようんです、
はい、あ、まず遠くから見てるの、山を、離れたところから。
そう、山を見ようんです、うん、で山を見てね、松の枝ぶりとか、うん、日当たりの加減とか、
はい、
それで、あの松の下あたりやな思って山入っていく。名人はね、
これもちょっと素人っぽい質問なんだけど、はい、毎年同じ場所に出るわけ。
出ますよ、
大体出るわけね。
で1年ずつ1メーター広がる、あ、その円が。
ああ、まあ確か、木を中心に、あの、菌糸が円状に広がるとは僕も、まあ、読んだことあるけど、やっぱりそうなんだ、
はい、これはあの木やから、1年で1メーターぐらい、うん、この土俵が広がっていく、
うん、
そうそう、ここでまた戻
る
ね、
あ、また戻るん、そうそう、戻るわけね。
そう、ある程度広がったら戻るよ、不思議と。だから毎年同じとこで。
なるほど。じゃあ初めて行くときはそういう枝ぶりだなんだ見るけども、はい、知ってる場所であればもうそこの自分だけが知ってる場所
に。そうそう、ただね、その松も、うん、あんまり降るなったらあかんね。
ああ、やっぱり、
やっぱりね、あの、30、40年代の松がやっぱり一番元気や。
なるほど、まあ、人間では壮年期みたいなもんですね。
元気や、
ね、元気がいいね。そ
う、太さで言うたら何センチぐらいやろな、直径ね、うん、20-30センチぐらいかな、ね、
大きくまだなりすぎてないね。
そうそう、そのそれぐらいの赤松。
ああ、そうか。
それで枝ぶりがしっかりしてる、
しっかりしてる、
枝ぶり弱いやつ赤もしっかりしてるのがいいと思います。
あ、
それをね、山好きな人は全く、うん、名人は見よるんです。
あ、ここかなっていうね。
そう、一歩下がってみよう。
へえ、いや、そんなの全然知らなかったわ。
うん、面白いよ。
面白いね。
面白い、面白い。
へ、
だからあんまりね、うろうろせえへん名人は。
そうか、
もう そこを集中的に見よるだけ、
まあ、ある種ピンポイントでこう場所を見てるわけね。
ピンポイント、そうそう、もううろうろせえへん。
まあ、飽きれば生えないところをうろうろしてもしょうがないわけだ、
ね、しょうがない、そう、意味ないねもん。
意味ないもんね、うん、まあ、よく言うように魚いないところに釣り糸垂らしてもしょうがないもんね。
そうそうそう、
そんな感じだよ、ね、
はい、
ここも
う、だから名人っていうのは何でもそうやけど、釣りでもそうやけど、
うん、
釣り方覚えるんですよ、
うんうん
ね、釣り方のコツだけ覚える、
うん、
松茸でもそうやん、うん、取れ方のコツだけ覚えたら、ね、
要するにどこに松茸が生えてるか
て生えてくるだっていうのが分かって
るわけ、ね、
そうそうそう、何でもコツはね、やっぱりね、うん、コツって大事なんですよ。
まあ、でもそれも一朝一夕で学べるわけじゃなくて、やっぱり経験が大きいわけでしょ。
そうですね、うん、今回ね、信楽はね、確かね、陶器祭りあるんですよ。
ああ、あの毎年やってるやつだよね。
そうそう、うん、今週末からね、陶器祭りですよ。
ああ、 去年中心だったんだ。
去年なかったんですね。
そうだよね。
今年はねあるみたいですよ。これから多分1週間ぐらいあるんちゃうかな。
あれはね全国からお客さん来るん
で、ね、はいはいはい、今回はね、確か僕の知ってる範囲内だけですよ、
はい、
ね、間違ってたらもうすいませんけれど、その陶器屋さんが、集まって会場でするんじゃなくって、個々の店でするみたいです、
要するにでかい会場がドーンってやるんじゃなくて、
そう集まるんじゃなくて、
各陶器店がお祭りという、
はい、お祭りを一軒ずつするみたいな感じの陶器祭りらしいですね。
そうですね、はい、だったらでもねやっぱりこういろんな自分の好きなねこうデザインとかこう雰囲気の陶器とか選べるから、
そうですね、安く値切ったらね安くしてくれるし、
そうですよね。そう、僕も
駆け引きやってくださいよ。
そう、昔引きましたよ、確かに陶器も、まあ、それはなんか仕事で行ったのかな、でもまあどっちかというとやっぱりマスタケ狩りかな。
マスタケ狩り面白いな、はい、
面白い。今の話聞いてるだけで面白いですよ。なるほどなっていう、はい、
でっかい袋持ってかないので。
だから
あの茶摘みかごみたいなかご持って行ってくれたら、
もうでも今の聞いててさ、そう取れるもんじゃないなっていうふうに思うね、やっぱり。
難しいねってマスタケって。そう、あれ自然なもんやからね、僕でも取れへん時あんねやから。
あ、社長ですら。
そう、そうなんだ。山入ってねゼロの時あんねやから。
あ、ゼロ
ありますよ。
あ、そうなんだ。
そう、
百発百中ってわけ
じゃない、ね、多分今年はね、今週からの後ですわ、もし行くのやったら。今まではちょっと暑すぎたわ。
あ、ちょっとだからもう一度一雨来た方がいいって感じ。
そうそう、来週雨降ったその後が一番いいと
思う。ああ、なるほど。 そうか、
それが最高やろな、はい、これからもうちょっと冷えてね、何やったかな、金木犀っていう花あるじゃないですか、
はい、
あの匂いのするね、
はい、
結構
好きです
ね、あの花が咲いてきて、それで朝晩にちょっと息がふわっと白くなる、
はいはい、
それぐらいが一番。
おお、なるほど、
最高。
それでちょっと雨が降った翌日、翌々日ぐらいだと、
それぐらいの雨降った後ぐらいかな、一番いい、
うん、じゃあちょっとそういうところを狙い目にして、お、今日はいいぞと思ったら朝電話して、
いや、決まったけできますよ、またけ取れたら、
ね、いや、焼きまつたけはやっぱり贅沢だよね。
最高ですよ、
ね、
はい、
その場で取れたものをその場で焼くっていうのは一番贅沢、ね、はい、
もう毎七輪でも持ってはんねやったらね、ほんまに美味しい焼きまったけできますよ。炭ちょっと起こしてな、
いや、それはいい話を聞いた、まあ、じゃあそれを目指して参りましょう、
はい、さあ秋はね、やっぱり何でもね、田舎来ると芋掘りもあるやろ。
あ、芋掘りね、
さつまいもとか、僕もね、お店の周りに芋いっぱい植えてあるんですよ。
そうなんですか。
そう、紫芋とか、さつまいもとか、はい、で芋いっぱい今掘れるし、それと牡蠣なってるよ、
あ、そうね、これからシーズンだもんね。そう
で、イチジクいっぱいなったの。
あ、
お店の周りイチジク、
む
ちゃくちゃなってる。
だ
からね、美味しいもんがね、今ね、秋っていうのは今最高に何でもあるんですよ、
ね、
はい、
やっぱりこう、ね、海のも山のも両方こう出てくるもんね。
そうですよ。で、栗もなったの。栗、
あ、栗はね、
あの竹やぶがあるんですけどね、信楽のお店の竹やぶがあるんで、その中にもね、栗の木があるんですよ。
ほうほうほうほう、そうなんだ、
はい、椎茸はなってる、栗はなってるけども味覚の秋ですよ、皆さん。
いやー、ちょっともう生放送だけどお腹空いてきたで、やっぱりでも本当に外でそういうもう日を浴びながら、
そうそう、あの ね今まで家にずっとね、こもってあったから、外出てね。
そうだよね、
はい、肩の力抜いて外に出てください、皆さん。
そう、皆さんね、本当にやっぱりね、家にこもってばかりだと精神的にも、はい、
そう、太陽浴びてね、太陽浴びるだけでもすごく体にいいと思いますから。そ
う
そ
う、やっぱりこう気分が晴れますよね。
はい、晴れます。タイトル通りです
そう、雨のち晴れだから、
はい、
ね、皆さん本当にうつむいている顔をちょっと上げていただいてね。
そうです、ずっと楽しみましょう、
まあ、そう、歩いていきましょう、
外出て、まあ、秋も楽しみましょう、皆さん満喫しましょう、
はい、そういった形でまた来週も、ね、はい、聞いていただけると嬉しいかな。